すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール。田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今回はまずこのコーナーから行ってみましょう。田中とのアーティストピックアップ。田中アートさんに一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はいはい、はい、
田中アートさん、どのアーティストを取り上げますか？
じゃあ今回はですね、レッドホットチリペッパーズでお願いします。
おー、来ましたね。
あの、前回のこのコーナーをやった時にね、
はい、
レイジアゲンソザマシーンをやって、
はい、
なんかその流れでね、なんかレッチリなんていいんじゃないのみたいなの ね、ちょっと話してたんだよね、ちょうどね。
はい、
レッチリ来ましたね。
てっちりじゃないですよ、レッチリですよ。私も好きです、かっこいいですよね。
あ、そうね、あの、ファンク好きだからユッキ
ー。ああ、そうなんですね。
そうそうそう、だってあのベースベーシックなのはね、やっぱファンクがね、はい、やっぱりあるもんね、レッチリはね。まあ、あのレッチリって、
はい、
1983年結成だからもう40年ぐらいやってんだよね。
そうですよね。
意外にキャリアが長くて、
はい、
でもブレイク自体は1990年とか91年だから、
そうですね、
な、結構ね、下積みがあったというか、うん、
その手前ですよね。
そうそう、ブレイクするまでにね、ちょっと期間があったんで、
はい、
あの、一つこう驚いてたのが、90年代に出てきてブレイクして出てきたバンドだから、
はい、
てっきり自分より年下だと思ってたら、
そうですね、
メンバーは私より年上なん
だ。そう、上ですよね。そうですね。
そうそうそう、そこちょっとあれ、そうだったんだみたいなね。
確かに確かに。
うん、田中アートさんはもうレッチリはいつから？
どう、でも本当その90年代のその当時聞いたりしてました、
ね。いや、じゃあもう本当に売れたっていうか、あのブレイクした頃からっていうか。
そうですね。その頃に、うわ、すごいバンド出てきたっていう感じでしたけどね。
うん、
はい、
何に一番こうグッときたの？
どうですか、なんか派手なイメージで。あの、うん、ライブは見たことなかったんですけど、すごい暴れてグワーっていうライブをやるイメージではありましたね、う
ん、なんか常にピョンピョン飛んでる
イメージ。
そうそうそう、あのベースのね、フリーが特にね、
すごいですよね、
うん、
フリーモデルのベース使ってますね。全然スタイル違うんですけど。
田中さんのベースってそんな、
そうですね、フリーモデルです、ね、今本人は使ってないですけどね、
そう、
フェンダーに行っちゃいましたけど。
田中さんはこのレッチリのどの部分に惹かれました？
どうだろうな、やっぱりそのライブのパフォーマンスの凄さもそうですけど、あの激しい曲よりも結構歌物っていうか聴かせる曲が好きでよく聴いてましたね、
うんうん、なんか意外にね、バラードっていうかね、
はい、
メロディアスな曲も多いもんね。
そうですね、うん、でやっぱこの頃のバンドってみんなそうだと思うんですけど、あのメッセージとかすごい強いん で、
うん、
で当時向こうに住んでたのもあって、なんかそういうのを歌うアーティストが好きでしたね、
うん、
はい、その時アメリカに田中さんいらした時にこのレッチリに出会ったんですか？
まあその前からちょっと知ってましたけど、うん、多分そうですね、向こうでよく聞く機会が多かったなと思いますね、
はい、
それではたくさん曲があるんですが、その中から最初の1曲って何を？
はい、それじゃあ行っちゃいますか。
はい、
なんかありましたっけ、あの言い方とかありましたっけ？ないですよね。
なんかあったっけ？
いや、普通に紹介してくれればいいよ。
モノマネしながら言うっていうルールがあって
ね。誰のマネ？
いや、普通に。あの、田中さんで。
わかんない。
はい、それでは聞いてください。レッドホットチリペッパーズで Give It Away。
レッドホットチリペッパーズでギブイットアウェイでした。
はい、まあ、これも代表曲ですね。そうですね、代表曲ですよね、
はい、
あの大ブレイクするきっかけになった曲というかね。
本当そうです、
はい、
コピーしろって言われてコピーしたことあるんですよ、初心者ですよ。16、17でできるわけないじゃないですか、うん、スライドで熱っ
それもあれでしょ、ベースでしょ。
そうベースです。
いいじゃないですか。
熱かったですね田中田さんは弾けたりするんですか？
いや、ただ俺スラップとかしないんですけど、うん、家とかではすごい練習してたりするんですよ。なんだろう、ライブとかで見せたりするのはあんまり好きじゃないですけど。
あ、勉強できる派の人、
なんかそういうわけじゃないですけどなんか、うん、俺ピックでパンクな感じが好きなんで、それ以外をやってないイメージでずっと来てるんで、うん、できる限りやらないようにしてるんですけど、やっぱレッチリとかをコピーとかしてますよね、隠れて、
ね、かっこいいですね。
ね、もう上げちゃいなってずっと言ってましたね。
これ入門編としてレッチリをする、そうそう、するのにはいいですよね、
うん、まずレッチリ何聞いたらいいですかって言ったら、うん、これね、がいいんじゃないかな。
一番いいかもしれないですね、
うん、最近の方はデスノートのダニカルフォニーで知ったっていう若い方も結構いらっしゃるんですけど、
あ、そっか、そうやって知るパターンありますよね。確かに
確かにね、
全然違ってね、かっこいい。
そうですね、
うん、今日だけじゃないんですよね、田中田さん、
はい、
来週もまた
そうですね、
レッチリを紹介してくださるということで、うん、このねアーティストピックアップ楽しみにしてます。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ続いてはもう一つのコーナー、
はい、
ケイズドリームの9月のピックアップバンドの紹介です。
はい、
このバンドもかっこいいですね。
そうですね、もう二分してますね、レッドホットチリペッパーズか石井拓人ジョン中村かって感じですかね
確かに、
はい、ぐらいいいバンドですね、
うん、いや本当かっこいいね、いいバンドよね、
はい、
うん、
結成何年でしたっけ？
結成10年ですね。
その記念のライブが今月あるということで、9月はこの石井拓とジョン中村と、
はい、
それでは今週は2曲目、アルバムの中から2曲目紹介してください。
はい、それでは聞いてください、石井拓とジョン中村でプライムデイズ。 No time to make it taste the cure 止めどなく表情に上がれて刻む音もなく世界も後悔も風にたなびかせ選んできたストーリーに勝るものはなし飲みたいとなりちっちゃうに調べるハイライトを伝えて描いてるのは The Prime Days Clean up the hazy mind もやもやけ
Kids Dream 9月のピックアップアーティスト、石井拓とジョン中村でプライムデイズでした。
いややばいね、かっこいいね。
いや本当にかっこいいですね、
うん、何でしょうかこれ、うん、かっこいいです
ね。いやもともとね、もうほらかっこいいっていうのはもう本当ずっとかっこいいしか言ってないけど、うん、分かってんだけど、いやもうかっこいいね本当に ね、うん、やばいねこれね。
やばいですね、うん、ちょっと見た目とかもかっこいいですからね。
そうなんですよ、ホームページ見ると、はい、いきなりドーンと2人のアップのお写真が出てきて、うんうん、で名前もかっこよくないですか。
そうですね、
石井拓とジョン仲間です。
いやそこは分かんないけど、うん、
前にね電話でね、はい、出てくれましたよね。
そうですね、
うん、こう番組にね、はい、うん、
お人柄的にはどんな方々なんですか。
いや すごい性格いい、石井拓はめちゃめちゃ性格いいですよ
ね。拓ちゃんなんかはね、ほら番組のイベントにね出てくれてたからね。
そうです、前のバンドとかで、
うん、あそうです、えなんていうバンドです、
ジプタって。
あそうだ、ジプタだ、
はい、うん、今は気づいた。
気づいてない、ね、
今分かったの。
気づいてない。そう、なんか妙になんかこう親近感というか。
いや なんかあって、うん、こうずっと引っかかってたけど、それかみたいな。そう、
かっこいいから私の中でものすごく印象が残ってるのかと思って、合ってるんだ。
そうそう、イベントでね。
言ってみればよかったですね。
そうでしたね、ジプタかっこよかったですし、痺れましたもん。
本当にみんな元気ですかね、あのメンバーの。
うーん、みんなは分かんないですけど元気ですよ。
で誰が分かんないの。
だ分かんなくもないですけどね、探れば分かります。
はい、
はい、
楽しみですね、うん、またあと3曲も聴けるんですね、うん、
はい、
うん、9月29日金曜日、結成10周年のイベントリリースパーティーをケーズドリームで行います。アルバムのタイトルニュー EP は If Not Me Who ということで、ね、このタイトルもかっこいいですね、田中アトさん。
そうですね、
略していただけますか。
訳せますか。訳してみてください、簡単ですよ。
ちょっとできるんですけど、
こんな簡単な英語。
そんなに
何できるんですけどとか、なんか
出しゃばんのよくないかなと。これかっこいいんですよね、
はい、
誰がやるのってこと
です、ね、そう、自分がやらなかったら誰がやるの、ね、みたいな感じ
です、ね、いつやるの、今でしょ、うん、みたいな感じですか。
そういうあれも英語でつながってるんですよ、うん、
なんか色んな意味がちょっとあったり、
はい、そっちも ありますよ、
うん、
その流れもありますよ ね、
うん、もう全部がかっこいいですね。嫌になっちゃう。ぜひライブに足を運んでください。田中田さん、今週もありがとうございました。
はい、あジョンもいいやつですよ。
そうだね、いやいやだから、ね、
これだって本人聞いてて、俺は良くないみたいになってるっていう。いやいや、
でも彼ともね、ほらね、はい、電話にね出て、あの、ね、番組に出てくれた時ね、非常にいい感じして、
うん、危なかったです、
はい、よく思い出しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョプスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで、遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いては各地のライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
今回は先週に引き続き高円寺のライブハウスですね。
そうですね、東京高円寺にあるライブ&バームーンストンプの島崎康弘店長に登場してもらいます。
リモートでのご出演です。安店長こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、まあ2週にわたってね、このコーナーに登場してもらっているんですけれども、はい、まあ先週はね、ムーンストンプのねお店のことをちょっといろいろ聞かせてもらったので、
はい、
今週は、安店長のことをちょっとねいろいろ聞かせてもらいたいなと思うんですが、
はい、
安店長、ムーンストンプでは何年前から働いてるんですか。
もう21年目になりますね、はい、
長いね。
長いです。
もうお店がオープンした時からということですよね。
はい、そうです。
はい。で、これ私はもちろんよく知ってるんですが、はい、ムーンストンプでね、働くようになった経緯はどういうことで。
そうですね。ある人に、何度か誘われて、まあ、心が折れたというか、感じですかね。
はい、ボコボコにされました。そのある人とはどなたでしょうか、はい、安店長。
はい、パーソナリティの、滝見さんです。
はい、はい、そうなんです。
それはそれは。
でもね、誤解のないように言っておきますけどね。あの当時ね、22年ぐらい前ね、
はい、
うん、あの安店長が僕の将来の夢はバーをオープンすることですって言ってたんだもんね。
まあそうですね、はい、
そう。
あ、そうなんですか。
そうなんです。それで、あ、じゃあちょっと今こういう話が高円寺にあるんだけど一緒にやらないっつって言ったんですよ。
そうです、
あれ、あれ、そうでもなかったんですよ。
いやでもその時はね、まあ本当に不景気もね始まったばっかりで、ちょっとね、うん、自信はなかったっていうか、自信はなかったんですけどね。
夢は夢だったけれども、はい、いざ目の前に来たらちょっと不安になっちゃったっていう感じ、
うん、そうですね、はい。
でもどうですか、実際にやってみて。
いやー、やっぱり大変ですよ、ずっと、
うん、
大変がずっと続いてる感じですかね。
あ、特にね、はい、ここ 2,3 年、うん、一番大変だったんじゃないですか、
は
い、
ね、本当に、まあ、どうがあるか、うん、本当想像もつかないくらい、うん、大変でしたね。
きっと大変でも21年続けていらっしゃるってことは、それを上回る良さもあると思うんですけど、何が一番この続けるこのパワーになってます？
そうですね、大きく見ないというか、うん、っていうところかもしれないですね。
逆に、
はい、
うん、なるほどね、うん、まあでもね、もともとね音楽好きでね、バンドやっててね、
はい、
うん、あのバンドをやってる頃にね、私と知り合って、うん、ちょっとなんか一緒にイベント作ったりねやって、
はい、
うん、なんか楽しい21年でしょ。
そうですね、まあ、本当
でしょ。
はい、音楽と音楽とお酒とね、もう周りに囲まれて、
うん、
はい、
もう21年もやってるといろんなミュージシャンがね、このムーンストンプを行き来したと思うんだけど、特に印象に残ってるアーティストとかいます？
そうですね、結構昔にアコースティックスイングセッションみたいのをやってて、
うん、
そこから生まれたバンドがすごく多いですね。
あ、
はい、ますね、
うん、
はい、
ね、チェリーコークスも、ね、メジャーに、ね、行って頑張ってるもんね、
はい、
うん、あと竹原ピストルさんとかね、
そうですね、はい、
うん、
そう、まだこんなブレイクする前にね、よく出てくれたりね、
あ、うん、そうなんですか、あ、それは知りません。
上村かなさんとかね、
はいはい、出ましたね、
そう、あとミュージシャンじゃないけどね、漫画家の千葉哲也先生とかね。
あ、そうですね、もう来ましたね。
あ、そうなんですか。
だからあのムーンストンプの壁に明日のジョーの、うん、あれを書いてもらってサインと。
あ、ずいぶん前にちらっと聞いたかも。
はい、
じゃあ行けば見られるんですね。
はい、もう全然あります。
壁だとすると持ち帰ることできないから安全ですね。そうそうファンの方だったら欲しいって思っちゃうじゃないですか。う
ん、はい、
あ、ちびまる子ちゃんのね、作家の人もね、
さくらももこ先生はちょっと
なんかねくれたよね、
個人的に、はい、
ちょっと、そうなんですか、
はい、ムーンストンプのこうイラストとか書いて返してくれてね、
あら、それは素敵、
なんだ、よかったじゃない、やって、
まあそうですね、ちょっと
出会ってね、ノーと言わせない。
いやいやいや、
話を聞いてるとなんか思い出がいっぱい詰まって、武見さんとの思い出も詰まってるんだなって感じがしましたね。
そうですね、はい、
いや、いろいろね、オープンの時とか大変だったもんね。
大変でしたからね。
あ、そうなんですか。
そこを居抜きでっていう形で入るんだけど、だからそのただもうオープンする時にあんまり日にちをかけたくないわけですよ、うん、こちらとしては、うん、家賃が発生するので、
う
ん、すぐにでもオープンしたいの、
うん、
だけどメニューをするのにお店のキッチンを使わせてもらうんだけど、要は朝までお店やってるから朝の4時半に私とヤス君とあと料理をこういろいろ教えてくれたシェフの人がいて、朝の4時半にみんなで集まって、それからピザ焼いたりパスタのね麺の茹で方を30秒ごとに変えて試食して、あ、このアルデンテが一番いいんじゃないとかってね、で6時頃になるとみんなそれぞれの仕事に散るという。
あ、じゃあもうその時はまだお店、前のお店は営業中だった。
営業中だった
から。
で、追い出して。
そうです。まあ、店が終わってからね。明け方、私らが集まって、キッチン借りて。
青春。
それぐらいが、こう、仕事場に向かうっていうね。
そうですね。
なんか、ついこの間のような気もしますけどね。はい。
なんか、素敵な話ですね。
あれなんですよ。最初、全然、料理できなかったんで。もうずっと一生懸命頑張って学んだって感じですかね。
いやそうなんですよ。だって、うん、バーをやるのが夢なんですって言ったのに、うん、料理できんだよねって聞いたら包丁握ったことないですって言ったの。でもね、なんとかなるもんなんです。
人間やればできるってことをヤスさんが証明してくれたんですね。
そうですね、
はい、じゃあここで今週のおすすめのアーティストを。
はい、今週は僕が最近可愛がってる町田海君というアーティストです。
うん、どういう感じのアーティストなんですか？
とても曲は暗いです。なんて言ったらいいんでしょうかね、トム・ウェイツとか、そういうのをちょっと感じさせるというか、詩の世界なんかも真島正俊さんとかみたいな、ちょっと、ちょっと詩的な感じの歌を歌うアーティストですね。
ああ、なるほど。でもかっこいいじゃない、なんか楽しみ。
はい。う
ん、
はい、
じゃあ曲聴かせてください。
はい、町田海君で、俺は亡霊と踊るのだ。
町田海さんで、俺は亡霊と踊るのだでした。
うん、いや本当になんかこうトム・ウェイツみたいな雰囲気で
独特、
ね、味があっていいじゃない。
はい、そうですね、うん、彼がね、なんか7弦ギターを弾いて、うん、だいたいいつも弾き語りなんですけども、うん、この音源ではベース以外は、全部、アコーディオンとかマンドリンとか、バイオリンとか全部自分で
演奏してる、ね、すごい、ハロウィンにも合いそうな曲です
ね。なるほどね。そう、ここまで若いの？
ちょうど30とかそんくらいだと。
あ、なるほどね、はい、でも30でねこういう雰囲気出せるのもまたまたね、
そうですね、
うん、こう頑張ってほしいよね、こういうアーティストね、ぜひね、
なんかやっぱり古いもののリスペクトをすごく感じるので、とてもムーンストンプには合うかなっていう感じですかね、
町田海さん、ライブがあるのは10月1日ですね。
はい、10月1日ムーンストンプで、加瀬明君とツーマンライブです。
なるほど。他にもなんかそれこそヤスさんがやってるバンドと一緒にやる日もあるとか。
そうですね、9月の14日の木曜日に大久保のんという串揚げ屋で町田海君と僕らのバンドのツーマンライブがあります。
ね、串カツやってるとこいいね、またね、
はい、もう飲み会ライブですね。
楽しそう。ヤスさん、2週にわたってどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
うんうん、まあ、これからもお店頑張ってくださいね。
はい、
ライブラッシュ、今回は東京高円寺にあるライブ&バームーンストンプの店長島崎康弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して渋谷クラブクロール、ロッククラッシュレディオ、続いてはストレコ。さあ続いてはストロークレコーズのストレコです。
はい、今月のピックアップはスリーピースガールズロックバンドグミです。サードミニアルバムのリリースツアーがスタートしています。ぜひ各地で応援よろしくお願いします。それでは聞いてください、グーミーで情けない日々。
私はまだ